それでは賛美を捧げていきましょう。今日は聖霊来られたです。タラララララララララララララ3、はい。傷ついたもの、囚われたもの、酒どころなる聖霊おられる。主の霊あるところ、誠の自由。真理の御霊、聖霊来られた。聖霊来られた。聖霊来られた。我が人生に聖霊来られた。我らのうちに主が住まわれて、主の国見せてくれた。アメン。ハレルヤ、天のお父様、今日もディボーションができる恵みが与えられていることを感謝します。御言葉を通して私たちの歩む道を照らしてください。私たちの目を開き、耳を開いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。本日のディボーション箇所はヨハネの福音書7章10節から24節です。それではお読みいたします。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登って行かれた。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求めるものは真実であり、その人には不正がありません。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく、父祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと、安息日にも割礼を受けるなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。上辺によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。アメン。はい、それでは本日の内容をまとめていきます。イエス様は内密にカリエオの祭りに参加されました。祭りの中頃になって宮で教えられると、ユダヤ人たちはイエス様の知恵の豊かさに驚きました。そしてイエス様はこの知恵が神から出たものであることを明かしされました。それではしばらく聖霊様からの示しを求めて黙想していきましょう。 それでは分かち合いのできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、24節に目が止まりました。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいとあって、イエス様が癒し主であり、また安息日に人を癒すのを見て、ユダヤ人たちは腹を立てていたというところなんですけれども、人の子は安息日の主ですとも言うように、このイエス様がおられるこの時にリバイバルが起きているんだなということを思いつつ、またそれに対応できないユダヤ人たちが迷ったり、怒ったり、いろいろうろたえている様子が伝わってきました。以上です。
はい、私も16節から18節に目が止まりました。自分から語る者は自分の栄光を求め、自分を使わした方の栄光を求める者が真実であるというところから、この聖書の教えや証すべてにおいて、これは主の栄光を証するものであり、そのためにすべての知恵が自分に与えられているんだなということを感じました。自分の栄光を表して知恵の豊かさを誇ったりするのではなく、本当に主が素晴らしいこと、本当にメシアであってイエス様が来られたことを証しするために、すべての知恵が知識が与えられているんだなということをここから感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。今日の内容から、三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していく時間を持ちます。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はまず16節から18節に目が止まりました。神様はイエス様に真理を伝えられたお方だと思いました。そして神の栄光や父の栄光、天の父の栄光を求める者が真実であって、その人には不正がないということをおっしゃってくださいました。また15節にも目が止まったんですけれども、この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのかとユダヤ人たちが驚いて言っていますけれど、神様は人の知恵や知識以上の優れた神の知恵と知識を授けてくださるお方だなと思いました。私たちも今聖書を学ぶことによって、同じように知恵や知識を学ぶことができるというのはとても幸いだなということを思わされました。以上です。
はい、私は22節から24節を通して御子イエス様について、教えられました。イエス様は割礼を、本当の意味での心の割礼を、信じる者に与えられて、罪を清め、そして安息日の備えをさせてくださるお方であると教えられました。ユダヤ人たちはモーセの律法が破られないように安息日にも割礼を与えましたけれども、この割礼というのはイエス・キリストの到来とともに賜物として、神様から心に与えられる、信じる者に与えられるの、予表であることをここで示して、イエス様が示しています。そしてそのようなクリスチャンが与えられるこの安息に対して、人々を備えさせる意味で割礼というのが与えられているということを知られました。以上です。
はい、私は男性が避けるべき行動で、人を恐れて証を止めてはいないと教えられました。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかったというところから、このイエス様をキリストだと信じている方々、ここにいっぱいいたと思うんですけども、でもユダヤ人を恐れて誰も言えなかった。ここから人を恐れるとき口が閉ざされてしまう。しかし聖霊様によって語るとき口が開かれていくので、大胆に恐れず口を開いていくべきだなということを教えられました。19節から24節、特に19節を通して、もう一度避けるべき行動で、 形式だけで教えを守ってはならないということを教えられました。モーセが与えられた律法をあなた方は誰も守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですかというところから、人を殺してはならないという律法を守っていない、このユダヤ人たちをイエス様が戒めているんですけども、上辺や形式だけで教えを守っていてはいけないんだという避けるべき行動、警告を教えられました。今は愛すること、隣人をイエス様が愛されたように愛すること、このようなことも口だけではなく、態度で、あとは行いで表していくことが大事だなということを教えられました。また、本当に自分は何もできてないのに、ユダヤ人のように人を裁いてばかりいてはいけないなというところで、自分の行いをまず見直して、人の針を見ずに、自分の中にある悪い部分を直していくべきだなということを教えられました。以上です。それでは与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方からお願いいたします。
はい、私は今回は神の知恵を求めようということを思いました。毎日のディボーションを通して、言葉から私は知恵と、そして知識を得ることができるという幸いに預かっているなということを再認識しています。いろいろと私自身の今後について考える時なんですけれども、今この時期が。その中で本当に人の思いを超えた神様の知恵と、そして知識を持って豊かに主のために働くことができるようになりたいなということを思わされました。以上です。
今日私が教えられたのは、常にこう聖霊様による観点を持って、決してこう上辺で人を裁かないということを教えられました。ユダヤ人は安息日にも割礼を施していながら、人間の心に与えられる本当の割礼、イエス様が安息日に御業をなされたことを見て、裁いて敵を抱いていましたけれども、私自身は常にこう聖霊様によってこう判断するということを今日は徹底したいと思いました。以上です。
はい。私は昨日、一つのアルバイトをしていたら、もう一つのアルバイト先の方にばったり出くわしてしまって、バイトをもう一つやってることを見つかってしまったんですけども、今日のディボーションを通して、そもそも自分がアルバイトに出た理由は、主を証しするために出たものでしかないので、何も隠す必要がないんだな、ということを教えられました。むしろ、証しができる良いタイミングが与えられたので、自分が何のために出ているのか、それをこのもう一つのアルバイト先に告白しながら、本当に主のために用いられている恵みに今日は感謝して、口でそのように告白して出ていきたいなと思います。それでは最後に一言お祈りします。天のお父様、今日も御言葉を通して力を与え、私たちを励ましてくださって感謝します。このディボーションの時間、特別な主からいつも与えられているこの恵みにも感謝いたします。御言葉を握って今日一日を歩みます。主が共にいて守り続けていてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。